皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月になりました。6月はね、まあ梅雨とかね、ちょっと気候が、ね、大変な、ね、時期でもあります。まあコロナもね、なかなかというところもあったり、いろんなことが、同時に進んでいますけれども、今日もね、気候変動問題に関する情報をしっかりとお伝えしていくことができたらというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まずね、受講生募集のお知らせなんですけれども、ちょうどね、毎年今頃になると自然エネルギー学校京都、ね、開催ということで、受講生募集するんですけれども、今年はですね、その後継事業というような形になるんですかね、ちょっと名称が変わりまして、今日から始める脱炭素経営、中小企業、大学、公共施設でできるカーボンニュートラルということでね、連続の、ね、オンラインの講座ということでは、これまでの、自然エネルギー学校京都と、変わりなくですね、それから、まあ、無料で参加できるとかですね、学ぶだけでなく実践につなげてほしいとかね、まあ、パートナーシップでやってるというところは、これまで通り自然エネルギー学校京都と同じということなんですけども、少しね、今時代の流れがあって、まあ、あのグラスゴー気候合意なんかが採択されたということで、まあ、カーボンニュートラル、ね、これどうして実現するかということと、もうあの大企業だけではなくって、ね、あらゆる、企業団体、ね、施設で、カーボンニュートラルが求められる、そういう、ね、時で、どうやってね、そういうあのところがですね、取り組んでいったらいいんだろうという形でね、学ぶ機会となっています。まあ、その名の通りね、中小企業、大学、公共施設などでね、カーボンニュートラルをどうやって進めていくかということで、1回から4回の連続講座ということで、6月の18日、7月の16日、7月の30日、8月の27日とね、基本土曜日の午後なんですけれども、少し6月中旬から8月末かけてね、4回、基本的には4回とも、参加をしていただきたいんですけれども、そしてですね、今回ちょっと京都市、在住、在勤の方をね、優先的に受け付けるということで、まあ、定員がね、20名とあまり多くないので、もし関心があればね、早めに申し込んでいただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの、ね、ホームページから申し込むことができるんですけれども、第1回は事業者に脱炭素経営が求められる理由、そして第2回は省エネ設備投資回収年数削減可能性把握、第3回は自然エネルギーを、ね、調達するためのさまざまな手段、第4回は脱炭素経営に向けた計画策定方法というようなことでですね、まあ、まさにね、じっくりと学ぶことができる内容となっておりますので、無料、それは無料なんですよね、はい、今日から始まる脱炭素経営連続講座オンラインね、まあ、詳しくはね、気候ネットワークのホームページを見ていただいたらいいんですけれども、関心のある方、特にね、企業経営者、まあ、あるいは環境担当者、大学でね、脱炭素に取り組みたい、あるいは、まあ、公共施設なんかのね、そういう担当になっている方、あらゆるね、方々、オフィスとかでもいいんですけれども、そういうね、方々にぜひ受講してもらったらありがたいかなというふうに思っております。はい、一つね、今募集中の、講座、連続講座のね、ご案内をさせていただきました。はい、まあ、6月といえばね、総会の時期ということで、企業で言えば株主総会があり、私たちね、気候ネットワークも NPO の総会、私たちは6月の21日、ね、夜に予定してますけれども、まあ、NPO 法人は、ね、必ず、まあ、総会をしなければいけませんので、まあ、私が参加している、 NPO 法人、ね、結構ありまして、まあ毎週のように、ね、総会があるんですけれども、少し前のニュースなんですが、オーストラリアの NGO が4社に株主提案をしたということなんですけれども、これ、いくつかの、ね、あの金融機関なんかに、液化天然ガスを念頭に、脱炭素を、巡るより広範な取り組みを促すためにですね、株主提案をしたということで、オーストラリアの NGO マーケットフォースとね、私たち気候ネットワークなどが共同でですね、4つの企業に、提案をしているということなんですね。で、まあ、これはもう最近の流れでありまして、企業はね、そういうこういろんな株主からの提案の中でもね、非常に社会を、良くしていくといいますかね、社会貢献あるいは環境改善ね、そういうことにつながる、取り組みをちゃんとしていかないといけないっていうようなことが、あるんですね。ただウクライナ危機なんかもあってね、脱炭素化っていうのがね、どうなるかっていうことで、日本でも環境エネルギーの提案をめぐって株主の判断が割れる可能性もあるみたいなことはこの、記事には書かれているところがあります。で、ちょっとそれとね、関連する書籍がありましてですね、今日はそれを紹介させていただけたらなというふうに思います。本のタイトルはですね、ESG の本流、日本に迫る危機で、今こそ先進事例に学べということでね、帯にはね、本の帯には金融機関も今や待ったなし、世界で影響力を持つ NGO や NPO、エクソンにものを言うアクティビスト、投資家が注目するデータベッダー、ね、そういうこうね、日本経済新聞社、ね、ですから、まさにね、経済を、ずっとウォッチしてニュースを発信してきている、チームがですね、ESG ですね、環境、社会、ガバナンス、ね、その投資に、今の本流、最新動向についてね、書いている本でありまして、少しこうね、目次を見てみるとですね、第一章は ESG は誰が作るか、世界で覇権争い、第二章はES 商品の診断論争を加速するウォッシュ対応ということで、ね、こちらは、ESG やってるよというだけで実はそうじゃないというような、ね、ところが本当にこう、ね、どうなっているのかということ。第3章は追い込まれる金融業界、挽回策はどこにというふうになって、第4章が ESG を牛耳るインフルエンサーたち、そして第5章最後ね、危機を機好機に、長期を見出す周辺業界というようなことでね、ぜひこの、ESG の本流なんかをね、発行日経 BP、ね、日本経済新聞社出版ということなので、そんなに、ね、高くなくて1800円プラス税ということなんですけれども、250ページほどのものなんですけれども、よければ、読んでもらえたらなというふうに思いまして、ちょっとその第4章がESG を牛耳るインフルエンサーたち、それちょっとね、誰っていうふうにね、思うかもしれませんけども、いきなりですね、そこページをめくると、ESG 君臨、武器は人材、資金、環境 NGO の素顔ということで、ESG を牛耳る、インフルエンサーって実は、環境 NGO 私たちなんだっていうことなんですよね。急速に拡大する ESG 投資で、強い影響力を行使するプレイヤー、ね、環境や人権の、非政府組織、ね、NGO や非営利組織 NPO だとかね、優秀な人材が独自の調査で問題のある企業をあぶり出し、株主総会で、経営に改善を迫る、ね、機関投資家も頼りにしており、公正を受ける企業にとっては難敵とも言える存在だということでね、彼らはね、なぜこれほどまでの存在感を起こるようになったのかということで、実態を探ったというようなことで、ね、書かれているわけなんですね。で、世界の主な NGO、NPO、環境でね、自然保護、世界自然保護基金とかね、グリーンピースインターナショナル、それから人権の方ではね、アムネスティインターナショナルとかヒューマンライツウォッチということと、 ね、アメリカのアズユーソーというね、そういうところと気候変動なんかも紹介をされているわけなんですけれども、そういうところはですね、この ESG 投資に、影響を与えているということなんですが、温暖化対策ランキングはやはり投資家が注目をしているということであったり、 NGO が誇る豊富な資金力っていうふうにね、書いてるんですね。ちょっとこれは気候変動には当てはまるということではないんですけれども、やっぱり欧米ではですね、給与も高くて就職先としても人気を集めていて、本当にね、特にアムネスティインターナショナルなんかは200以上の国や地域で1000万人以上の人が活動に参加をし、200万人以上の個人による寄付が約380億円ね、年間、超えるということなんで、非常に豊富なお金をうまく使ってね、社会のために、環境のために、人権のためにということで株主提案なんかをしているということなんですね。で、環境 NGO に対してどんな対応策をしていったらいいんだろうとかね、そういうことも書かれたりしていて、事例も豊富に書かれているんですけども、で、NGO はインフルエンサーということで担当者にもインタビューした、記事が載っているんですけれども、ここにはですね、気候ネットワーク の理事である、平田、金子さん、インタビューをした記事であるとかですね、ハナ・ハイネケンさんというね、責任あるキニアシニアキャンペーナーとかですね、あるいは、日本でも随分最近の活動活発になっています、350.org ってね、そのキャンペーナーの渡辺さんという方であったりですね、それからヒューマンライツウォッチ日本代表の方、そして350の、元代表なんですけども、今はね、AIGCC プロジェクトマネージャーというところで、活動されている古野さんという方、それからレインフォーレストアクションの、川上さんという、そういう方にこうインタビューをして、NGO が、どれくらい、どういうことを考えているのかなというようなことも、書いているということで、いろいろ、読み応えがある書籍かなというふうに思って紹介をさせていただいております。最後はですね、やはり脱炭素、こういう危機をですね、ちゃんとしっかりと捉まえて、危機を後期に長期を見出すということで、そういうことを書かれている本ということでね、ぜひ手に取って読んでもらえたらなと思います。 ESG の本流、新聞社版ということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発本なんかもお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。